第1サムエルの
第1サムエルの18章14節、ね、ここにこう書いてあります。ダビデはその行くところどこででも勝利を収めた。主は彼と共におられた。こう書いてあります。ダビデはゴリアスに勝利いたしました。それもたったこのいわゆる一つの石と、そしてこの粗末な革でできた石投げ機とで、そのいわゆるゴリアスに勝利をいたしました。そしてやがて イスラエル軍は凱旋して帰ってまいりました。ここに17章にこのダビデの勝利のありさまが書いてありますけど、まあ、この一部指示は読まなくても分かっていると思いますから、54節にダビデはペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰った。武具は彼の天幕に置いた。このように書いてあります。まあ、いわゆるその私たちは時代劇が大変その好きですけれども、このいわゆる昔の侍たちはそれぞれその武将の相手の武将の首を持って外戦をする、そのようなありさまが書いてありますけれども、ここにはダビデはペリシテ人の首を取ってエルサレムに持ち帰った。凱旋の時にこの要するにこのペリシテ人の首を持って持って帰ったと書いてあります。武具は彼の天幕に置いた。サウロはダビデがペリシテ人に立ち向かって出ていくのを見た時に将軍アブネルに言った。アブネル、あの若者は誰のか。すでにそのサウルはこのダビデのことを知ってるはずですね。ダビデはその召されてこのいわゆるサウルのところに出てちょっと盾事を聞いたという記事がありますけれども、ね、すでに知っております。要するに災いの霊がサウルに来たとき、ダビデは盾事を引いて彼を慰めたとかあります。災いの霊、まあ今で言ううつ病でしょうね。とにかくいわゆるそういう霊が来たときに、どうでしょうね、ダビデは彼の前に出て盾事を聞いていたようです。でもやっぱり見覚えないんでしょうね、そのサウルは。ですから、あの若者は誰の子は。アブネルは言った。王様、私はあなたに誓います。私は存じません。すると王は命じた。あなた、あの少年が誰の子か尋ねなさい。そこでこのサウルはダビデに言った。若者、あなたは誰の子か。ダビデは言った。私はあなたの仕事でベツレヘム人エッサイの子です。18章に行きます。ダビデがサウルと語りを終えた時、ここにヨナタンっていうこのサウルの息子は大変優秀なその若者であって、そのそして同時に勇敢な軍人でもあったようです。まあ、ヨナタンの心はダビデの心に結びついた。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛し、このように書いてあります。そして2節にはサウルはその日ダビデを召し抱え父の家に帰らせなかった。 三節、ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。これ純情一様な友情ではなかったようです。とにかく意気投合したんでしょうね。ヨナタンも要するに真の神様を信じていた。ダビデも神様を信じた。信仰が信仰と表明したのかもわからない。とにかくぴったりと自分と同じほどにダビデを愛した。そしてそのここに書いてあるように、サウロはダビデを召し抱え死の家に帰らせなかった。ヨナタンは自分と同じほどにダビデを愛したので、ダビデと契約を結んだ。そしてその友情の深さがこの4節に表れています。ヨナタンは着ていた上着を脱いで、それをダビデに与え、自分の鎧兜、さらに剣、弓、帯までも彼に与え、そして5節、14節と同じようなことが書かれてあります。ダビデはどこででもサウロが使わすところに出て行って勝利を収めたので、サウロは彼を戦士たちの長とした。もう一箇所ここに、13節に、それでサウロはダビデを自分の元から離し、彼を千人隊の長にした。ダビデは民の先に立って行動してきた、書いてあります。ですからダビデはサウルに信用されて、戦いに出ましたけれども、どこ行ってもダビデは勝利を収めてきたので、ついにここに7節に書いてあるように、女たちは笑いながら繰り返しこう言った。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。そして8節、サウルはこの言葉を聞いて非常に怒り不満に思った。ダビデに万を当て、私に千を当てた。彼にないのは王子だけだ。人間というのはどっかちょっと一箇所食い違うと、その食い違いはますます大きくなっていく。さ、ダビデにはそういう気は全然ないのに、サウルはこの気を回して、もちろん悪霊のなせる技かもしれないけれども、とにかく気を回して、その今にダビデが自分の王位を狙うのではないだろう、そのように思うようになった。ダビデには万を当て、私には千を当てた。彼にないのは王位だけ。九節、その日以来サウロダビデに疑いのダビデを疑いの目で見るようになった。ここに ところどころにこのサウロを悩ましていた神の霊が激しく下ると書いてあります。災いの霊というのがここに出てまいります。あれ、神の霊っていうのは人々に平安を与え、喜びを与え、力を与えるのが神の霊であるのではない。信じる者に対して、信じて従う者に対して与えられる神様の霊は、その人に力を与え、勇気を与え、そして健康をもたらす、心に平安をもたらす霊でしょう。しかし一方、信じない者に対して疑いの目で持っている神様に接しようとする、また自分の目的のためだけに、そのいわゆる神様に従ったふりをする、 そういうものに対して神様がここに書いてある災いの霊として臨んでまいります。泣きわめいさ、狂いわめいさ。ダビデはいつものように矛を手に引いていたが、サウロの手には槍があった。そしてサウロはその槍をダビデにその投げつけた。しかしダビデは二度も身をかわしたと聖書にはそのまま書いてあります。サウロはダビデを恐れた。主はダビデと共におられ、サウロのところから去られていたからです。それで何とかしてサウロはこのダビデの御前を通るために、関心を集めるために、彼を今度は昇進させたんでしょうね。このいわゆる戦士の長ではなくて、それよりもさらに上に千人隊の長にした。まあ、ローマ軍、新約聖書に書いてあるローマ軍の千人隊長っていうのがありますけれども、まあ大体そういうもん、とにかくその千人の隊長とした。ダビデは民の先に立って行動した。そして14節、ダビデはその行くところどこででも勝利を収めた。主は彼と共におられる。神我らの味方なれば誰か我らに引き継いだという言葉が聖書にありますけれども、まさにダビデはその行くところ、当たるところ敵なし、独自でも勝利を収めた。主が彼と共におられたから、おられたと書いてあります。そして、ダビデが大勝利を収めるのを見て、サウルは彼を恐れた。王としては彼が勝利を収めるということは自分の 国が勝利をすることですから、ダビデは褒められて当たり前なんだけど、恐れたと書いてある。恐怖を感じた。そしてイスラエルとユダの人々は皆ダビデを愛した。彼が彼らの先に立って行動していたからである。なんとかしてそのダビデの御前を取りたい、そのように思ったサウルは、さらにその御前を取るために自分の身内に組み入れようと、彼はそのように思ったんでしょうね。それでこのいわゆる自分のメラ、上の娘のメラブと結婚させようとした。そして結局千人の隊長にして前線に送り出して、ペリシテ人の手でダビデを殺させよう。なんとかしてその戦いの中で殺してしまおう。それも自分の手を下さないでペリシテ人の手で亡き者にしよう。そう画策しましたけれども、主が共におられる。ダビデはそうやしやすと死ぬはずがありません。17節の最後のように、サウルは自分の手を下さないでペリシテ人の 手を彼に下そうと思ったのでは。けれどもその、サウルの娘メラブはその恋人がおったんでしょう、翻訳者がおったんでしょうね。別の人の妻として与えられた。そこでミカルが 登場してまいります。ミカルがダビデはちょうどダビサウルはそれをちょうどいいと思った。そしてさらにここにこう書いてある、ペリシテ人の手で彼を人の手が海に下るだろうと思った。そして何とかして自分の王の婿とし、まあまあ、そして王の婿となりました。彼はそのどこ行っても勝利をしています。28節にこうあります。こうしてサウルは主がダビデと共におられ、サウルの娘ミカルがダビデを愛していることをまた知った。それでサウルはますますダビデを恐れた。サウルはいつまでもダビデの敵となった。本来はダビデはサウルにとって最も力強い味方であるはずなのに、ダビデは多分そう反乱するような気は全然なかったでしょう。でも一方の王であるこのサウルはダビデを疑って疑って何とかしてそのダビデを殺そうとした。だから18章の最後にはこうがあります。ペリシテ人の主張たちが出てくるとき、その度ごとにダビデはサウルの家来たちの全てに勝る戦果を上げた。それで彼の家は非常に尊ばれたと書かれた。ダビデはますますいわゆるサウルのもとで自分の存在感をいわゆる表してまいります。一方そのダビサウルは何とかして殺そう、そう今度は、自分の手で殺そうと画策をし始めました。そして周囲の者にまで、そのサウル王はダビデを殺そうと、いわゆる殺意を漏らすほどに、彼の中で、あのダビデめっていうその思いが膨れ上がってきたんですね。人というのは本当に恐ろしいものです。この人に対する悪意とかそのようなものはその人の中に増幅するものです。そして神様が本当に信じて神様に頼っているならば、そのような思いは神様信仰によって抑えて、そしてさらにそれを神様がご聖霊様が清めてください。でも一方サウルの中にあるこの、一つはサウルは王位から退けられた、サムエルの手によって王位から退けられた、その思いがあるんでしょうね。そういう疑いとかそういう真っ黒い悪意というものはやはりその人の心の中でだんだんだんだん増幅してくるものです。ですから私たちも私たちクリスチャンもあの人が憎い忌まいましいそういう思いが少しでも私たちの中に湧き上がってきたのならば、そのようなものは神様の霊によってイエス様の十字架の血潮によって清められて、そしてそのような悪意、忌まいましいと思うようなそのようなこの敵、そのようなものは十字架の血潮によって清めていただいて、そして全ての人を愛することができるように 私たちは信仰を育てていかなければなりません。やがてそのだから 19章の1節にこうあります。サウロはダビデを殺すことを息子ヨナタンや家来の全部に告げた。 しかしサウロの子ヨナタンはダビデを非常に愛し、誤解させですからサウルとそのサウルの役ヨナタンとダビデとの友情、そのようなもの、それはますます緊密になっていったありさまがここに見ることができます。本当にあのいわゆるダビデはサウル王に対する反逆するそのような思いは全然なくても、ダビデが手柄を上げるごとにサウルの心の中にはダビデを疑う、自分の王位がダビデによって奪われるんじゃないだろうか、サウルの一家はこのいわゆる根絶やしにされるんじゃないだろうか、そのような思いがサウルの中に増幅して一体ようです。ここの記事を読むと ですからヨナタンは心を痛め、そのお父さんに何とかしてサウル、あのいわゆるダビデに敵意を持たないように、殺すことはないですよ、いやいや殺しはいけませんよということを言おうとしましたけれども、かえってそのことはあの、サウ王の怒りを買ったようです。一度はあの6節、サウルはヨナタンの言うことを聞き入れた。サウルは誓った、主は生きておられる、あれは殺されることはない。でもやはりそのサウルの身を いつも望んでくる災いをもたらす主の霊が、9節、主の霊がサウルに望んだ。サウルは自分の家に座っており、その手には槍を持っていた。ダビデは琴を手に引いていた。サウルが槍でダビデを壁に突き刺そうとしたとき、ダビデはサウルから身を避けたので、サウルは槍を壁に打ちつけた。ダビデは逃げ、その世は難を逃れた。そのように、さらに11節に見ますと、サウルはダビデの家に使者を使わし、彼を見張らせ、朝になって彼を殺そうとした。ダビデの妻ミカルは、ダビデに連れて行った。今夜、あなたの命を救わなければ、明日はあなたを殺されてしまいます。そこで、ダビデは窓から逃がしました。そのような物語がずっと書いてありますけれども、さらに、18節に、こう書いてあります。ダビデは19章の18節、ダビデは逃れてラマのサムエルのところに行き、サウルが自分に着とのこと一切をサムエルに話した。そしてサムエルとナヨテに住んだ。このナヨテというのはヘブル語で教えの家という意味だそうです。ですから、結局、サムエルが当時開いていた、神学校、今に言う神学校ですね。預言者学校、預言者たちが大勢集まって、さらに神様の あの御心を忠実に予言できるようにサムエルが開いていた訓練、予言者たちを訓練する学校、そこにあのいわゆる一緒に住んでいた進学校、今でいう進学校に一緒に住んで、サムエルの開いていた進学校に身を寄せていたということです。だけどこのサウルからの追及の手を逃れて、サムエルの庇護の下でこのダビデは過ごしていたということです。ここにあのこう書いてあります。そこでサウルはダビデを捕らえようと使者たちを使わした。彼らは預言者の一団が預言しており、サムエルがその監督をする者として立っているのを見た。その時神の霊がサウルの使者たちに臨み、彼らもまた預言をした。ですからアバストラリになってしまったということです。そしてここに21節にサウルがこのことを知らされた時、彼は他の使者たちを使わせたが、彼らもまた予言をした。サウルはさらに3度目の使者たちを送ったが、彼らもまた予言をした。そこでサウル自身もラマに行った。彼はセクにある大きな井戸のところに行った時、サムエルとダビデはどこにいるのかと尋ねた。すると今ラマのナヨテにいます。そしてサウルもナヨテに出て行ったが、彼にも神の霊が臨み、彼は預言しながら歩いてラマのナヨテに着いた。こう書いてあります。そしてサウルもまた預言者の一人なのかと言われた。まあ、あの逸話としてそのような話が差し込んであったということです。そしてあの、まあ、あの最後の方に来ますけれども、やがてあの最後このここにあの新月の月という言葉が載ってまいります。20章新月の祭りの時に、あまり聞かない言葉ですね。新月の祭り、新月の日にという言葉が聖書に書いてありますけれども、あの祭りの時にこのダビデも出席するように結局あの。サウルの思いは別としてあのこちらに置いといたとしても、もう嫁自分のダビデの嫁はサウルの娘ですから、いわゆる娘向こうになるということですね。ということになって、ダビデのサウルの一族が集まるところには出ていくか、あの出席しなければならない、親戚であるために出席しなければならない。そこで5節、ダビデはヨナタンに言った。明日はちょうど新月祭で、私は王と一緒に食事の席に着かなければなりません。王の前に出るならば自分は殺されるかもしれない。ダビデの思いの中にはそういう思いがあったんでしょう。ですから、 王の前から私は隠れなければならないから隠れさせてください、あさっての夕方まで野に隠れさせてください。6節、もし父上が私のことを咎められたら、ダビデは自分の町ベツレムに急いで帰りたいとしきりに頼みました。そこで彼は貴族全体のために土地ごとの生贄を捧げることになっているからです。新月の祭りの時に、新月祭りというのは、新月祭というのは、まあ分かりやすく言うならば、月の初めの日は、いわゆる前の月に犯した罪をの哀れみのために、罪の哀れみのために神様の前に出て、そしてそのいわゆる一族の全部の罪を贖うために生贄を捧げる、そういう日なんです。旧約聖書に書かれた、そのように書かれてあります。ですからユダヤ教の、この厳密なユダヤ教の儀式から見ならば、新月の祭り、それからもちろん安息日もあるし、それから神様に依頼を従えるこの祭司が行う、このいわゆる代表して祭壇の上にこの生贄を捧げてお祈りをする、そういう宗教的行事で、ユダヤ教というのは儀式に詰まっているんですね。旧約聖書の時代、この新月の新月祭というのは、それぞれの部族が自分たちのためにやる自分たちの儀式、誰々の家の儀式、そういう位置づけになっておりますから、このサウルの一族のための罪のあがらいのため の大変だったと思うんですよね。毎月毎月そういうことをしなければならない。そしておまけに、さらに安息日というのがあります。週の初めの日に、いわゆる前の週の罪を贖うためにやっぱり生贄を捧げなければならない、そういうお祭りの日、特別な日ですから、一族が全部集まる。だから当然サウ王の娘の婿であるダビデも出席しなければならない、そういう日、その日に欠席とするということは、ちょっといわゆる疑いの目で見られて、もう仕方がない。でもダビデが出席するならば、またそのサウルに捕らえられて殺されるかもしれない。そこで何とかしてこのいわゆる逃れたい。そこで、いわゆる自分はこのエッサイの一族のための町のためにエルサレムに行かなければならない、自分の町ベツレムに急いで行きたい、そういうその理由を設けて出席したい、出席をしたい、そのようにいわゆる何か理由を設けて、その時にこのサウル王が、じゃあしょうがないな、仕方ないなと言ってくれたらば、まだそのいわゆるこれからサウル王の前に出ても大丈夫だ。でもその時にサウル王が怒りを発して、彼は殺されなければならない、そのようなことを発言するようならば、もう決定的な 場面を迎えなければならない。ここにと書いてあります。もし私に咎があれば、あなたが私を殺してください。どうして私を父上のところまで連れ出す必要がありましょう。ヨナタンは言った。絶対にそんなことはありません。父があなたに害を加える決心をしていることは確かに分かったら、あなたに知らせないでおくはずがあります。ですから王様のサウ王の殺意が徹底的なものであるならば、ヨナタンさん、どうぞ私に知らせてください。そしてヨナタンは、あなたに知らせないでおくはずがありません。まあそういうことがあって、そしてこの調べた、あのいわゆるその新月祭の席上でダビデは殺されなければならないという、そのサウル王の言葉を引き出し、そしてサウルはさらにアラノに逃げるという話がずっとあの聖書には続くんですけれども、まさにサウルとダビデ、そしてここで最後の別れの時に、でもヨナタン、あなたの子孫に私は恵みを施そう、後に王になったとしても、そしてそのサウル王の一族が、殺されなければ、滅亡しなければならないような事態になっても、ヨナタンさん、あなたの子孫には私は恵みを施しましょう。やがてその恵みの約束は、サウルは死んだ後、メキポセケ、下感じそうですね、なんていうんですか、メフィポセケ、ヨナタンの息子メフィ、この人は両足が、聖書には両足が苗ついたと書いてありますけれども、ですから、完全に自分であることのできない人でも、その人を自分の子供のように反対をして、そして王の食卓に着かせて共に食事を進む、そのようにいわゆる保護したという物語がその後に書かれてありますけれども、まあ、今の調子でやってきて、いつまでに終わるか分からないから、第2サムエルの9章、ここにメフィポシェテが、13節、メフィポシェテはエルサレムに着き、いつも王の食卓で食事をした。彼は両足が共に苗ついていた。こう書いてあります。サウルの息子、いわゆる息子たち、息子ね、ヨナタンの息子ですね、これはその探し、わざわざサウルは、サウルじゃなくダビデは探し出して、そして彼を王宮に招いて、そして共に食卓で囲むものとした、こう書いてあります。まあそういうことです。ダビデ王のこと、そしてまさにダビデはどこに、間違ってますね、字がね、どこげでも、どこでも勝利を収めた、主は彼と共におられた、神様が共におられる、素晴らしいことですね。私たちも、私たちにと
神様がそこにいるな、我々はどういうことですか。私たちは信仰を持ち続けるならば、神様を信じ続けるならば、神が共にいてくださるということです。感謝です。